プロジェクトワンサイズ
ポッドキャストラジオ始まりのワンガール
YouTube あるよチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。
アルビナエンターテイナー粕谷浩二です。
特撮大好き廃墟の声優中澤正人です。
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
この番組は大学時代からの付き合いである3人が人間性を丸出しに、ここだからこそできる本音や日常、大切な思いなどを自由にトークする番組です。
毎月1日、11日、21日と31日に定期配信しています。 YouTube では動画企画や生配信も展開しているので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント書き込みもよろしくお願いします。
2026年、明けましてお
めでとうございます。
うま
どし
ひひん
桜肉桜肉
え そんな
食べちゃう、もう食べちゃうし、もう食べちゃいたい、
あ食べたいな桜肉、食べたいな、
たてがみ、
馬肉ってさ、おしゃれな感じで、うん、なんか高級食材な感じなんだけど、うん、僕はいまいちちょっとわからないんだよね。
言われてんのは、声優業界で言われてんのは、あの喉にいいらしい。
あ、なんか良質な脂らしいね。
そう
脂身、うん、確かに
筋肉がね、うん、筋肉の量が違うから、ね、
なんかそのなんかあの白いさ油のところとさ、うん、赤とさ、一緒に食べたりとかするじゃん、うん、あのなんて言うんだろう、いや美味しいなと思うんだけど、うん、なんかあの いまいちつかめないんだよね。
あまあまあまあまあね、
あと大概冷凍されてる、
まあ、大概そうね、
なかなかね、うん、ジビエ的に生でみたいなのはね、なかなかできないです
よ。
そんなにこういつもいつも提供するタイプのお肉さんじゃないからさ、うんうん、限られてるからね、馬肉っていうのはね、うん、馬年に馬肉食う話から滑り出す
いいじゃん
我々、
ね、
いやでもね本当にもう2026年は、
うん、
粕谷浩二はね覚悟の年だと思っているんですよ。
お、
うん、まあ、これまでもね毎年今年が最後だと思ってやってきているタイプなの、
うん、
僕はほら本当にその明日もしこの世が終わるとしてもみたいなタイプだから、
うん、
今日という日、今年という1年とかは最後だとしても後悔しないようにって思ってるタイプであるんだけど、
うん、
2026年は本当にもう覚悟する年だなと思ってて、
うん、
だからもうまず自分に気合というか葉っぱをかけるというかね、
うん、
しておこうと思って、
お
う
お
う、この1月1日段階からもうしてるんだけど、
また
じゃじ
ゃえ？
じゃじゃ
そのシリーズなんかないないない、
何振り？
なんで二人は怯えるの？
前例があるから、前例が。
それ最近前例
も別に怖い話じゃなかった
よ、うん、怖い話じゃなかったんだけど
ちょっと
大爆笑展開だっただけだろ。
何
やってんの、
聞きましょう。
じゃあその覚悟を形として見せておこうと思うんだけど、
うん、
なんかちょっと気づいてるとこある？なんか気づいたりする？
見た目の話、
見た目でなんか気づいたりする？
ひげを伸ばしてんの、また
え何
ひげを、口ひげを剃った。
そう。そう。あ、待って待って。どういう
感じ？
わかるだろ？
いや、わかるまでは行くよ。
僕がひげを、もう口ひげをここ半年以上も蓄えて、うん、マスターシュアルビの粕谷浩二さんをやってきたんだから、うん、それは、その口ひげマスターシュを剃ったらさ、それもわかるだろ？
わかるよ、わかる。
そうやって覚悟を示していこう。思ったんだよ。
どういう覚悟を示してんの、それ。
だそのやっぱり、
うんうん、
まずは、
うん、
モテたい。
ちょっと、
聞こう、聞こう、まず聞こう。モテたい。わかる。これも覚悟がいること
で。まずはモテたい。
覚悟いるよ。
モテてこう。
本当に、2025年の12月24日の夜に、自然と過ごしてたの。知ってるけど、別に何でもないよ。もうここ何年も変わらないんだからと思って、自然と過ごしてたんだけど、日が暮れて、6時ぐらい、7時ぐらいかな、になった瞬間に、あー寂しいって、めちゃくちゃ押し寄せてきて、
うるせえな。
押し寄せてきてさ、急激に。
全然耐えられてねえじゃねえかよ。
で、もうその、スーパーに走ってさ、まずはコンビニに行ったの。コンビニに走って、なんかあるかなって思ったら、いつも売っているケーキを、まあ、パッケージがクリスマスってなっているっていうやつがいっぱい積まれてて、これじゃないって思ってさ、でもう、おーってなってるから。
クリスマスは避ける方向なのか？
もうどうなんだ？スーパーに行ったらさ、スーパーには結構人がいてさ、ワイワイ。僕と同じだと思って。この老夫婦も、この親子連れも、僕と同じだ、寂しいからここに来てるんだって思ってさ。
老夫婦と親子連れ。
おっと、
いいよいいよ、聞こうよ、聞こうよ、最後で聞こう。
それで、まあ、惣菜売り場に行ったら、こちらお安くなってまーすって言って、大半のものがもう 30% 引きとかになって
た。まあタイミング的にそうよね。
それを買い込んで、腹がはち切れるんじゃないかぐらい、もうめちゃくちゃ食ったりした夜があったからっていうのもあるんだけど、ちゃんと考えてさ、おひげがあるから大好きっていう割合の少なさに気づいたんだよね。
ひげ、なるほどね。ひげファン。
おひげがあっても気にしない。とかっていう人はいると思う。でも割と巷で言われてるのは、おひげはない方がいいなって思ってる人が多いっていうのも聞いてる。
大半、ね。
だけど、まずそのおひげがあるのが素敵って思っている人の少なさよって思って。相当なフェティシズムだなって思って。ちょっとこの、遠回りしてる場合じゃないんで、もう僕には先がないんだって思ってるところもあるから、まずそこを考えながら、でも本当に、アルビノエンターテイナーとしても覚悟の年なんで、改めて考えて、とにかく出せるキャラは全部使っていこうと思ってたのもあって、マスタッシュではあったんだけど、もうここまで来たら、口ひげなんかなくても、僕には十分キャラがあるし、しょっちゅう、ひげの上の方が鼻の下の方に当たってムズムズするし、
実害が出てる。
みんなは知らないかもしれないけど、結構こまめに手入れをしてて、手間だし。
そうね、手間かかるね。
よし、覚悟を見せようと思って、髭を剃ったんだよ。覚悟。どうい
や、まあ、いいと思うよ。これぐらいのボリュームにしていくってことだよね。
いや、ツルツルだよ。
え？
ツルツルだよ。
ちょっと待って。
ここはね、ここ、
だから、
鼻の下は
だから、
どういうこと？
ちょっと待って、何？
2026年明けましておめでとうございます。2026年、覚悟の年だから、2026年1月1日時点で、ヒゲは剃ってるんです。今日は収録日だから剃ってないですよ。
今2025って言うなよ。
タイムパラドックスや。
収録ものなんだから。
スネーク。
そういうことか。
収録ものなんだからよ。
まあそうね。
そうね。なんでヒゲあるのにヒゲないって話してるんだろうとずっと思ってたんだ。
なってたな。ね、
衝撃、
最初は収録もんなんだから、動画で皆さんがご覧になるのが1月1日の20時頃だろ、
今撮ればいいんじゃね、
いやそういっぱい考えたの、私制作だし作家だから、この 12月31日から1月1日の収録の間に剃るとか、そういうことも考えたんだけど、うん、その12月28日に生配信がこの後あるから、もう時空が歪みまくりだけど、だから12月28日段階で剃っちゃってたら、もう全部がぐちゃぐちゃになっちゃうんで、2026年の話をしたいのに、2025年の終わりに、もうどうなってるのの話になっちゃうわけ。
じゃあ配信終わった後さ、動画で撮ろうよ。
いや、それでもいいんだけど、うん、12月28日の生配信の終わった頃には一人いないだろ絶対に。
まあまあまあね、まあそうそう、ね。
誰だ誰だ、
うん、
だから、うん、構成のこちらの試行錯誤の末のこのトーク展開にケチつけんじゃねえよ、う
ん、そんな、
だってさ、
お前ら。
つけてないよ。衝撃の事実だな。
そう
ケチつけてんじゃねえよ。
ごめん。
こっちは何週も先に考えて今に至ってんだよ。
説明もなく。
ごめんごめん。そうそうそう。なんで勝手
に怒られるの？説明は今したんだよ。
そうね、確かにね。
覚悟を示すっていうから今から剃るよっていうことかと思ったらそうだよな、ね。配信あるもんな。
はい、大丈夫大丈夫。
これからね。
僕もだからプロジェクトワンサイズで、一旗上げていくぞっていうことはもちろん考えてるんだけど、うん、プロジェクトワンサイズだけ一点買いにも限界があるっていうことは見えているから、
うんうん、
粕谷浩二の YouTube チャンネルの方も手こ入れして頑張っていくので、そちらの方で僕はちゃんと新年の挨拶をしていることでしょう。どうぞそちらをよろしくお願いいたします。
なるほどね、はいはいはい、
そういうことね。
じゃあ、うん、皆さんもぜひね、粕谷の2026年の覚悟を見届けていただけたらなと。見届けたのかな、
ついてきて、
もう ね、
うん、
ついてきてください、
はい、
そうね、
よろしくお願いします、
うん、一緒に行こう、ツルツルで、
一緒に、待って、ツルツルどこにかけ、一緒に行こうがどこにかけてんのか、怖い怖い怖い怖い、
なんだろう。
まあそんなね、愉快な年明けを過ごしているみんなと一緒に、今回はメッセージテーマ2026年大予想、
はいはい、
いただいておりますので、うんうん、たくさんいただいておりますのでね、
はい、
ご紹介しながらみんなで楽しい年始を迎えていきましょう。
うい
まずは、
では
どうぞ
ご紹介します。 R ネーム、これはセンスさんでいいのかな、大喜利子供の子で、はい、
漢字でセンスって書いてあるね、
うんうん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
長田さん、平井さん、粕谷さん、おはこんばんにちは。
ワン、
そして新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2026年もワンサイズの皆様のさらなるご活躍とご多幸をお祈りしております。ありがとうございます。
恐れ入ります。
さて、今回のメッセージテーマですが、私が思う2026年、昭和ブームが巻き起こるのではと予想しています。
ほうほうほう。
というのも2025年は平成ブームが巻き起こり、
はい、
平成時代に流行ったものがこの令和の時代によみがえり、たくさんの企業とコラボグッズが、再販したりと、私たち平成女児、平成男児が大歓喜な年だったのでは、
うん、
で、2026年はきっと昭和に流行ったものが流行るのではと安直な予想ではありますが、期待に胸躍らせております。私は今でも昭和歌謡だったり昔ながらの喫茶店巡りが大好きなの で、
いいです、ね、
あの時代のエモさをこの時代に体感したいなと思いつつ、ひそかに昭和ブームの再来を待ち望んでおります、うん、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、ね、まあね、うん、昭和でもう去年からでね、その昭和100年キャンペーンが始まってたから、
うん、
もう来てると言っても過言ではないけどね、昭和ブーム、
まあ、過言ではないし、
うん、
例えば今年だったらあれがアニメ、再アニメ化、再アニメ化じゃないか、
うん、
続編が作られますね、サムライトルーパー。
あー、やってるね、うん、やってるというか、うん、
昭和が1989年までだから、
うん、
今から37年前危ね危ね、37年前だから、うん、そこら辺、まあ、それこそ去年だったらね、うん、渡る、魔人創造伝渡るってのがやってましたし、
うん、あれって昭和なの？平成なんじゃない？
最、え、
あれ
一番最初のアニメ、あと筋肉マンもやってるじゃん。
筋肉マン、なんか、
まあ、筋肉マンは長らく存在していたから、
あ、まあずっとやってるっちゃやってるのか、
うん、そうなんだっけ。
うやむやですけどもね、
うんうん、
私埼玉県所沢市出身の粕谷浩二としては、
うん、
西武園遊園地がやってるんですよ、
はいはい、
うん、
昭和をテーマにね、
ありますね、
夕日の丘商店街をやってるんですよ、
はいはい、
まあ、5年前ぐらいからだけど、
うん、
であそこにはね昭和がまとまってあるんでね、
あ、いいですね、
うん、
あれもだから もうそろそろ終わるのかもしれないけど5年もやってるから
あ、まあ、切り替え時にはなりそうだね、うんうん、
でもね、あの行ってみるとね、好きな人には何とも言えない空気感を味わえる独特な場所だよ。
いいと思うよ。あ、行ってみたいな。
でも僕らはさ、うんうん、その昭和生まれなんだけど、昭和を生きたタイプじゃないじゃん。
大半平成だからね。
だから、あの、昭和の景色を見せられても、うん、そこまでは知らない。みたいな感じなんでね、絶妙かなって思います。
そういう意味ではさ、ドラマでさ、不適切にも程がある、
はいはいはい、
あって、あれでなんかその昭和の様を、うん、まざまざ見られた、お興味深いドラマではあったんですけどもね、
うん、あと僕もね、たくさんあの年末に昭和100年ということで、うん、昭和から振り返る今までの100年をこうまとめたやつ、いろいろ見ましたから、へーって思いました。
まあ、近しいものではないよね、正直な話。
うん、昭和100年で言うと、やっぱり我々が、とてもドストライクになるのは、平成もこんなんだったっていう話。
そうだね。
だから、まあまあまあまあ。
まあまあまあ、まあ。
平成女児、平成男児、のあたりはわかるんだけど、うん、昭和ブームが来たところで僕が乗るかどうかちょっとわかんない。
そうね。
あと僕はまあどっちかっていうとやっぱ新しいものを、うん、先進的なものが好きだから、
うん。でもなんかファッションとかそういうのって結構やっぱ巡ったりするもんで。
うん、サイクルね。
やっぱ家では着物だろ。
そうそうそう、家では着物が流行る。う
ん、で、ちゃぶ台を囲んでな。
そうそうそうそう。
バッカモーンって言って。
そうそうそう。
昭和のがん、ね、頑固い説教親父がな。
50代の波平さんな。
うん、あ今数えたら、波平さんももうだいぶ平成にしか生きてないんだよ。
そうね。
時代的には。
これからを生きていこう。続いてのメッセージもお願いします。
はい。あるネームうなぎさんです。ありがとうございます。加瀬さん、長澤さん、平井さん、こんばんは。
わ
ー、2026年は WBC とワールドカップがあるので、野球とサッカーが世の中を変えるというか盛り上がる年になると思います。
ほうほう。
野球はメジャーリーグに挑戦する選手も新たに決まりそう、決まった、そんな段階ですし、ますます盛り上がるんじゃないかと思います。お三方は野球、サッカー、その他のスポーツでも注目している選手はいますか？私は特に決まった選手はいないのですが、2026年は仕事終わりに同僚とナイター観戦しに行くのが密かな夢です。社会人っぽくてずっと憧れてます。2026年も応援しています、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます、ね、
そうか、
スポーツ、うん、
スポーツね。そうね。
あんまり意味ないんだよ。
うん、同じく。
いやいやいや、
もう3人もさ、3人もおじさんがいたらさ、誰か1人ぐらいさ、野球好きだったり、スポーツ好きいてもいいのにさ、3人ガン首揃えて、ああ
。いないんだね。
ただ今年はさ、今年はつうか、うん、今年でいいんだ。うん、まあ、冬季オリンピックもね。
ああ、冬季オリンピック、パラリンピックありますよ。
す
ミラノ・コルティナ、
うん、あ。なんだっけ、新しい。
あ、
競技がさ、
うん、
何ゴニョゴニョ、ね、何二人してゴニョゴニョ、今から調べんの？
いや、スキーモっていう
スキーモ、
あのスポーツが新しくその冬季オリンピックに加わって、うん、まあ、山岳スキーって書かれてるんですけども、うん、登頂、山登り、雪山登りから降りるとか、そのいろんなセクションをクリアする、マラソンじゃないな、なんて言うんだっけな、トライアスロン的なやつ、雪山でやる。
昔さ、違う名前でなかった、なんかなんとか複合みたいなやつ、
あ、ノルディックなんとか、
スキー板担いで走って滑ってみたいなの、昔、
う
ん、なんか別の名前の競技あったよね。
おー、なんか聞いた覚えはある。
ほら、おじさん、僕らはそんぐらいですよ。
そう、スポーツに対する関心度
あったよね。なんだっけね、
なんだっけね
っつって、本当野球で言えば大谷翔平までです。
うん、そうね。どんなことだよ、新しい競技はね、興味持って見てみたいなと思ってます。
うん、ああ、そうそう。で、去年なんだけど、2025年に滋賀で、初めて J リーグに入るチームが誕生したっていうのでね、一時期話題になりましたね。
まあ、J1 だよね。
J3 か。
そうそうそう。だから今まではその J リーグに入るぞっていう目標を掲げてたチームだったのが、ようやく J3、 J リーグに入れたっていうのはね。だからちょっとそこら辺活躍をね注目していきたいなとは思っている感じですね。
やっぱね滋賀のことは忘れずにいたいよね、うん、2026年も ね、
うん、
僕はもう埼玉県所沢のことあんまり覚えてないけど、
そんな近い近い、
その年末年始のことも、うん、年末年始にね、うん、家族ともそんな話をしましたよ。ちょっと僕あんまり故郷に思い入れがねえんだよね。
所沢久しぶりに行ったんだけどさ、うん、えぐい変わ
っ、あ桜タウンだろ、
桜、いや桜タウンじゃなくて所沢駅周辺、
あれ
桜タウン、あの桜タウンも行ったんだけれども、
うん、
所沢駅周辺えっくい変わっててびっくりした。
へ
え。いや単純に降り立ったのが多分それこそ17、18年ぶりぐらいだと思うんだけども
、おじさん
ね、うん、その様変わりもうなんか一つの
プロペ通りだろ、うん、プロペ通りのほとんど全ての店が全部入れ替わってるから、
ええー、あそうなの、
うん、
はあ
完全なショッピングモール街だった。
行くたんびにね、うん、あれここなんか別のなんかだったけど何だったっけなをいつもやってるもん。
ああそうなってくるんだよね。
そっか。
すごい様変わりしててびっくりしたわ。
そう。ね、もう滑らかにスポーツの話から滑り出して他の話に行くだろう。
スキー。
それが我々だよ。
ザスキーや、
うん。
続いてのメッセージテーマも行ってみましょう。
はい。
あるネーム夏子さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
加瀬さん、中澤さん、平井さん、おはこんばんにちは。
わー。
うわー、ほんとだ、広告出ない。
お。
ウェブサイトの話ね。
そうですね。はい、気を取り直して。新年おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます、じゃないよ。
あり
がとうございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。ありがとうございます。
ね、ありがとうございます。
いよいよ20周年の年、すずりで買ったカレンダーと過ごす1年の始まりです。
はい。ありがとうございます。
毎月めくっていってください。
は
い、
うん、
さて、2026年、個人的にはライフステージの変化がなく、現状維持になりそうですが、
うん、
面白さに欠けるので柔軟性を高めたいです。いいですね、うん、ポジティブですね。
柔軟性
ね。うん、前屈も背中で握手もサボるときつくなるし、股関節も硬いと言われるので、ストレッチを心がけたいですね。うん、そして頭も柔らかくして楽しいメッセージを送れるようになりたいと思います。そして20周年のイベントに元気に参加したいです。
イエイ。
ではでは皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
柔軟性がすごく、なんか、
フィジカルの話とは
思わない。
そうね。あ、まあ、頭、柔らかく、まあ、全体的にね。
めっちゃフィジカルな柔軟性で
も。柔軟性を高めたい。
全然面白いですよ。
ストレッチをして。
うん、いいと思います。はい。大事大事。
うん、
背中で握手。
背中握手。
久しぶりに聞いたな、背中握手。
え？いけるいける。
やってい
ける。
あの、一応動画用にもこっちに見せてくれないかな。
ほら。
掴んでる。
見えないよ、
見えない。ちょっとね。
下手くそ。
なんだと椅子をね。これ、あ、こう。
一番面白
い。いいんだよ、顔なんか切れて。
こう。こう。これぐらい？
いいね。
でも、
いける？
見えてるよ。
頑張ってるのはわかるけど、握手ではないよね。
握手ではなくなっちゃったな、
ね、
ちょっとね。今、見本を、松戸が見せてくれるから。
お、
よ、見とけ。緑見とけよ。
じゃあ、よいしょ。
指先が引っかかるぐらいでは握手とは言わないんだよね。
よ
っ、あ、カタカタカタカタカタカタカタ、あー、手のひら1個分届いてないわ。
10センチ、
わー、カタカタカタ、
よ
っ、あー、反対向きはもっと硬い、もっと硬い。
10センチ、
あと痛そう、
黄昏れてる、
肩が痛くなってそう、
黄昏れてるマサトモ。
もうさ、スーツアクターやっててさ、
うん、
後ろのチャック自分で上げる
段に、あー、はいはい、
あったりするんですけども、
うん、
そろそろきついんすわ。
ね、あ、どうぞどうぞ。
ガチガチですね、おじさんたちね。
いやねー、
うん、
いやーね
ー、あー、前世紀はね、うん、柔らかかったけどね。
前世紀っていうのはいつだって前世紀なんだよ。
お、暑いね、
暑いね、うん、それが散々の状態だけどな。
これを前世紀と言うんだったらかわいそうだよ、ね。言い訳としては聞いてあげるけども、
うん、そんなもんなで、
あ、ストレッチもしていこう。
ね、ストレッチも大事、本当大事、体を動かすね。
そう、我々はね、もう、あの、怪我をしないために、普段から柔軟ストレッチはしておいた方がいいと思うから。
う
ん、
そうそう。
で、なんか、あの、一時期ね、ストレッチマニアと言っても過言ではないぐらい、体の柔らかさが売りであった平井さんに、
はいはい。
あ、なんか、ちょっと、誰でも簡単にできる、1分ストレッチみたいなの教えてよ、なんか。
1分ストレッチ、
なんかその、うん、 こう、しっかりとさ、ヨガマットを敷いて、みたいな、横になってから始めるとみんな大変って思ってやらなくなっちゃうから。
うん、そうね。
なんかちょっと簡単、うん、手軽なストレッチ。
じゃあ、手軽といえば、手のストレッチを。
おう。
手、うん。
うん。まあ、手を合わせます。
うん。拝むみたいに合わせて両手のひらを。
反対にします。
で互い違いに、指の方、右手指の方に左手の手首が来るみたいな。
そう、180度、
うんうん。互い違いに手のひらを合わせて。
で、は
い、
左右グッと押す。
あ、押す、
うん、
あ、なるほどね。
そうすると、手首のストレッチ。
手首を反対側に向けて、ストレッチするんだね。
そうそうそう。
これ効くね。
これじわーっとすると、ストレスも多少、ほぐれる。
わかる。
そう。
なんかデスクワークとかずっとやってると、マジで、その、手首、まあ、肩から来てるんだけど、手首いたったーってなることあるね。
そうそうそうそう。
あるある。
手が固まってるからね。
うん。
そうそう。簡単ストレッチでした。
みんな、柔軟性を持ってやっていきましょう。
はい。
続いてもまだまだ呼んでください。
はい。続きまして、R ネーム、坂巻るいさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中澤さん、加瀬さん、平井さん、おはこんばんにちは。
わ。わ。
2026年、私はどうしても成し遂げたいことがあります。
お
う。それは、ダイエットです。
イエス。
いいよ。
ね。うん。25年の夏頃からゆるーくダイエットを始めて2キロほど落ちたのですが、
おう。
最近少しモチベが下がってきています。うん、大好きなロリータ服を可愛く着こなすためにゆっくりでもいいので絶対に痩せたいです。
うんうん、
よろしければこんな私にカツを入れてくださいということで。
ほら、こんなになっちゃって。ほら、ダメだろう、こんなじゃ。あ、これラジオだから面白かったんだよな。動画になるとさ、動画になるとモーションをやっぱみんな期待しちゃうから、
うん、
あ、ちょっと伝わってるかどうかわかんないけど、トークめちばめピックアップでも、ピックアップしたんですけどね、
うん。
ダイエットを頑張るために私を罵ってカツを入れてください、やる気を出してください、みたいなやつを、罵ったりした遊びがあったんだけど、
ね、
今やろうと思ったら、これ動画だったらもっと、ちょっとなんか、動画を意識するとリアルになっちゃうから。
そうね。どんな顔で言ってるのかとかもね。分かっちゃうからね。
あれ音声だけだから想像が膨らんでめちゃ面白かったんだけど、動画ついちゃうとできねえな。
だからね。
ほら、ここについてんのなん
だ。やだやだ、触んないでやだ、触んないで、
セクハラになっちゃった。すいません。すいません。ダメか。
いろいろ、いろいろね。
時代が変わったな。
そうですね、
うん。あのね、まあ、募集しておいて僕もこう、ちょっと幅を広くしたのはそうなんだけど、
うん、
テーマがね、2026年大予想。
大予想。
でいただいてるので、うんうん、まあ、我々がだから予想してあげましょうよ。
はいはい、
は
い、あ、そうだね、うん。
あなたはね、ダイエット、頑張って、2026年、無事達成するでしょう。
達成するでしょう。そして、うん、ワンサイズの20周年イベントに大好きなロリータ服を着ていらっしゃるでしょう。あ、ごめん。そこは趣味の範囲か。難しいな。
うん。予想だからね。
予想だからね。
確かに。
うん。
確かにな。
ね、そうね、う
ん。着こなし、せるはず。着こなせるはず、うん。頑張っていきましょう。
ファイト。
平井さんもね、ずっと、あんまり言葉にはしないけれども、目で応援はしてたから、うん、
動画版を。
音で聞いてるだけじゃ分からなかったなっていう人は、まあ、動画版を見てもらってね、平井さんの目を見てあげてください。うん、でも、マジでね、ダイエットとかはね、特に服とかを着たいって思うんだったら、うん、服のサイズに向かった方がいいと僕は思うよ。
ああ、ね、なるほどね。
体重減らしは、結構ね、なんか、よく見えなくて、
確かに。
うん、あと、変な痩せ方をして体に良くないこともたまにあるんで、
うん、
洋服目指してるんだったら、その数字で言えばウエスト何センチとか太もも何センチとかってちゃんと狙いをつけて、そこに向かった方がいいと思う。
確かにそうだね。
もう本当に体重を減らそうと思って食事制限とかすると、本当は落としたいところが落ちなくて、
うん、
大切な筋肉とかが落ちちゃうみたいなことあるから、
うんうんうん、
だからもうちょっとね、 で、あの、体重に縛らない、ね、縛られないで。
そう、うん、ピンポイントにね、うん、やってた方がいい。
そう、洋服を着るためにどこを減らすかっていうことを考えた方がいいと。
でも本当それも人の体質によってさ、食事制限した結果、あの、肩から減ってく人とか。
そうそう、
ね、顔から減ってく人、体は後、みたいな。そう、あったりするからね。そういう意味だね。自分でそこら辺をリサーチするのもいいかもしれないですね。
そう、うん、で、部分筋トレとかもできるからね。
はいはい、
そうね。ターゲットを決めると。
あるあるある。うん、
続いてのメッセージは何でしょうか。
おい、アルネムヘッポコリカチュンです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
平井さん、加瀬さん、長田さん、新年は。
わ。
新年
は。
わ。
開けちゃいましたね。クリスマスからここまで怒涛で日本人は本当に愉快ですよね。どういう立場？どういう立場？2026年大予想、予想というかもはや宣言です。
はい。
2026年はとにかく自己実現の年にします。
お。
以前。ライブアイドルになるぞと宣言したものですが、
はいはいはい、
年末までに受けたいオーディションを受け切ると期限を設けておりました、
うんうんうん、
ですが知名度と引き換えにことごとく自分のやりたいこととかけ離れていくのが恐ろしく、もう思い切って全て辞退して自分でプロデュースしていくことに決めました。
なるほどね、
やりたいコンセプトも明確で、構想中の音楽も早く形にしたくて仕方がなくて立ちたいステージも決まっています。
おう、
デメリットも山ほどあることを理解した上で、挑戦と覚悟の長い長い一年になりそうですが、いい報告ができるようにといった手前、とことんやるしかないと思っております。自分のやりたい全てを詰め込んだ最高の日々を手作りする2026年、どんどん突き進んでいきますよ。ちょっとつ猛進ならぬ馬とつ猛進で、
おいいですね、イノシシじゃなくて馬年にね、うん、馬で、ね、
いいですね。ポスの皆様ともパカラッと走っていける一年にしたいです。本年もよろしくお願い申し上げます。
いたします。
ありがとうございます。
わかるよ。わかるわかる。わかる。わかるんだけどね。
何？
何？
で、僕、あの、今に至ってしまって、老婆心、まさに老婆心ながらで申し上げると、やっぱりね、あの、一人でやるのは売れてからにした方がいいなって思うんだよね。
そういう。
うん。あのね、売れてから、
うん、
どこかを出て独立するっていうのはあるんだけど、
うん、
最初から一人だとね、限界が近い、早い気もちょっとしていまして、だからね、二人はどう思います？
そうね、あまりアイドルに、詳しくないから。
もう、声優業界でも芸能業界どこでも基本的には一緒ですよ。
そうだね。
うん、
声優もね、一人でやっててもやっぱ限界はあるんだよな。したい。あの、ステージングに集中するんだったら、個人でも、まあまあ、
まあそうだね。
戦いようは
あるんですよね。やりたいことがステージ上で、私がこれがしたいを成し遂げるまでだったら、一人でもいける。
スポンサーのいる番組とか、まあ声優で言うんだったらアニメの出演であったりとか、テレビナレーションであったりとか、映画の吹き替えであったりとかって、これはどうしても事務所に入らないと、そうそう来るものではないっていうのがまあ正直なところだから、ね。
そうなの。
ね、
やっぱりね、組織って大事なのよ。
うん、
まあ言うても僕もどうにもならなくて今、個人事業主、あ、今年か。あ、まあ、でも、あの、やってますから、すんごいね、気持ちはわかるんだけどね、まあ、あの、一本化しないでもいいんじゃないかな。あの、全部いっぱい受けようっていうのは、ちょっと抑えてもいいかもしれないけど、まだ入りたい場所、入りたい会社とかがあるんだったら、そこは受けるだけ受けてもいいんじゃないかなと僕はちょっと思ったりはするね。
まあ気持ちとしてはわかんすけどね、知名度と引き換えにことごとく自分のやりたいこととかけ離れていくのが恐ろしくってのはね、すごいよくわかる。
おじさんたち、私たちいっぱいわかるんだよ。
あとは、そのコミュニケーションだよね。人とやっていく仕事だから、その、個人でやるにしても、その、どっか所属してやるにしても、コミュニケーションが何よりも重要になってくと思うから、自分の、その、事務所にいても、個人でやってても、自分の味方を増やしていく、作業、やりとり、っていうのがすごい大事になると思うから、まあでも、本当その、なんか、やっぱ、どれぐらい時間があるんだろうとか、こう、 人からどう見えて何をやれと言われるんだろう、やりたいこととそこれが違ってくるのは嫌だなっていうのはすごい気持ちとしてはわかるから、うん、その、まあ、決めたこと、個人でやっていくことを決めたことをまず応援していくとして、その上で、うん、やっぱ、自分の見方を増やしていく作業っていうのを、に、なんだろう、うん、心、傾けてもいいのかなって思ったりしますね。
はい、何かイベントとかやるときに MC が必要だったら僕呼んでください。
いいかもね。
どうぞよろしくお願いします。いくばくかはもらって、でもそう高くないギャラで出ます。
故障故障
ということで、う
ん。続いてのメッセージは何でしょうか。
はい、ご紹介します。あるネームバンビさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ワンサイズの皆様、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。さっ
そうとかける馬年の開幕ですね。
開幕。
開幕。
かっこ。
トークテーマの2026年大予想ですが、私は決断力を身につけて円滑に仕事を回せる人間になる。と、ここに予想を立てておこうと思います。
いい予想だ。その予想を叶えそうだぞ。
仕事上での話ですが、昨年は人に情けをかけた結果、決断を見誤ったと感じた瞬間を何度も味わいました。
あら、
仕事上かね、まあまあなるほどね。さらなる人間不信を招いたと同時に、思い切って関係を断ち切る大切さも実感しました。
あるね、
こう聞くと悪く聞こえるのかもしれませんが、ずるずると期待して引きずるより厳しさを持って時に、突き放す方がいいこともあると思うんです、
うん、
自分の精神がすり減ってしまうような人付き合いは心身ともに良くない。蛇としだけに首を締め付けられるようで苦しかったです。本当に
本当にわかる
なので今年はうまいものを食べて、うまうまーっとジョークを言えるくらい気楽に人生が楽しめている自分でいるためにも、しっかりとした決断力を身につけたいです。今年、11月の20周年に向けてさらに盛り上がっていけるように微力ながら引き続き応援してまいります。
ありがとう。
ありがとうございます。
本年が皆様にとって全てがうまくいく年でありますように心より願っております。
ありがとうございます。ありがとうございます。
なあ、あるんだよ
ねえ、本当にね。
しかも仕事上の部分でさ、こうやっぱね、仕事だからってどこまで自分の気持ちをこう切り捨てたり逆に傾けたりできるのかっていうのはね、
あるんだよ、うん、マジでね、あるんだよ。なんかその人への期待をしなくなる自分っていうのもちょっと嫌でさ、
そりゃそう、
この人こういう風になったらもっと、まあ仕事だったらこういうやり方をしたらもっと良くなるのになとかって思ったりするじゃん、
うん、
だけどそれが全然なんかあの無限になったりしてさ、もう人になんか期待しない方が良かったかもって思ったりする自分っていうのがなんか寂しくて切なくて、うん、そう思いたくないから誰かに人には期待をしたりとか思いを寄せたりしたいと思うんだけど、それがまた苦しいから、うん、じゃあやっぱり自分が楽になるためには人への期待とかしない方がもうちょっと楽なのかなって思うこととかあるよね。わかる、う
ん、パワーバランスよね。
パワーバランス、う
ん、その自分のあの100あるんだったらどっちに振り分けるか、自分のあの
リソースの分配できないんでね、
気持ちを大事にするか、相手を、うん、その相手とのやり取りをしっかりしていくかみたいな、それがなんか変に0、100になっちゃうと、うん、心のバランスが崩れちゃうんじゃないかなとは思うよね。
なるほどね、うん、僕は単純に自分の仕事をしていく上で自分のいる母体を理解してるかどうかっていうのがあるかなと思ってて、
母体
だからまあ会社っていう言い方もできるし、
うん、
市役所とかそういうとこに詰めてんだったらまた違う言い方があるんだけども、うん、自分がいる母体の仕事の内容、理念、うん、母体自体の、理念。
組織ってこと？
そうそう、組織。
あ、
うん、
はいはい、
の、を理解していれば、心の傾け方も、うん、この人が会社の、ある意味、冷たく言うと会社の利益になること以外、で、
うん、
心を込めても しょうもない話になるわけよ。それこそ、
ああ、なるほどね。
勝手に始めて、結果その人が、反発したりとか、あと、その、全然逆に、その、頑固になっちゃったりして、
うん、
こう、自分のいる組織の利益を損ねたら意味がないわけです
よ。
っていう考え方で言うと、 自分のいる組織を理解して、もしくはその、仕事と割り切ってっていうとちょっと違う話になるけどね。
うん、
その、仕事と割り切って関わらない部分もあるけれども、仕事と割り切って逆にここは絶対に直した方がいいっていうところがあるんだったら関わっていかなきゃいけないし。
うん、
で、それも自分が思う、その、心遣いの方法じゃなくって、まあ、それも、これもコミュニケーションだと思うんだけども、うん、その、会社に、組織にとって、利益がある、もしくは、プラマイゼロにできる、うん、マイナスだとしたらね、いるところが、
うん、
を、うまく、こう、コミュニケーションと、あと、逆に、コミュニケーションを取りすぎて、まずいことにならないように、言わないでおくこととか、
うん、
そういうのをこう、ものの考え方の中心を変えるのが大事なのかなと思ったりはする。
まあ、確かにね、そのポジショニングとかっていう考え方にも結構似てて、うん、私はここでどういうポジションで何をするべきかっていう考え方とかは、ちょっとあるよね。
うん
うん、まあだから、その領域を超えてやることは自分が好きでやることだから、うん、まあうまくいこうがいく前が自分で好きでやったことっていう感じ。だから誰かに良かれと思って何かをすることでも、それが無限になっても、それまあ、やんなくてもいいことだけどやったんだから、別に傷もつかないぐらいの、うん。
そうね、余剰分を渡したっていうだけ、
ね。ボーダーの引き方とかね、うんうん、そういうのはあるかもしれない。そんなことより、はいはい、すごい熱弁する、マスオブさんの爪かわいいね。
ありがとう。年明け前か、配信で、僕が出演していた懐かしいですよ、ドラマティカルマーダーリコーダーね。
ドラマだ。
ゲームがありまして、アニメもやってたやつなんですけども、
う
ん、それのね、実況をやらせていただきました、配信で。
あ、うん、やばい、ごめん。これ今聞いたけど、多分年末に一回聞いてるわ。
あ、そう。
うん、多分年末の忘年会とかで話したよね。
話してると思う。
思い出した思い出した。うん、だからごめんごめん。今喋っちゃってごめんごめん。忘年会で話したことを。
また時空が。
時空が歪んでるぞ。
うん、
いや、ヒゲの話と同じだぞ、今、
うん。
おやおや
、
ね。次のメッセージ行きましょう。
おー、行きます。あるネーム、みやさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
かせさん、平井さん、中澤さん、新年明けましておめでとうございます。
おめでとう
ございます。おめでとうございます。またありがとうございます。
ね、
20周年の記念の年が素晴らしい年になりますようにお祈り申し上げます。ありがとうございま す,
います
私の2026年の課題は力を抜くです。
お、
力を抜くことを意識してみようと思ったのは先日、ナモチャナモチャンネルですね、うん、ナモチャンネルのラウンジ配信雑談配信の時にトライディアさんの感想会の中で、中澤さんがお昼と夜の公演の間にしっかりと全力で体を休めると、言葉は違ったかもしれませんが大丈夫ですよ、おっしゃっていて、休むのにも全力、そうかそうだよねと気づきをもらいました、
うんうん、
私は作業などをするときは全力なのに休むことに全力とは意識が向いていませんでした、スマホから入る情報や家の中で目につく家事を見ずに数分体の力を抜いてみました。すると、肩が凝っていたり目が疲れていることが分かりました、
うん、
やるときはやる、休むときは休むのオンオフを上手にできるようになって、2026年は心も体も柔軟な年にしていきたいです。
まあ、柔軟していこう、みんなで。
柔軟ね。
何かこんな方法いいよというものがあれば教えてくださいということで、僕は結構前から全力で休むはね、
う
ん、実践しているんですけどね。
あ、そうね。
そうそうそう。
蒸気のアイマスクして、
そう。
で、蒸気のマスクして、
マスクして、
顔を全部覆った状態でな。
そう、蒸気だらけで、ね。
で、こう、っていう写真を上げたりとかね、して、うん。まあ、舞台やってた時に多かったんですけど、まあ、やっぱね、その、いかに、やっぱ、一日仕事していたら、どんどん、ちゃんと休まない限りは疲れは溜まっていくもんで。
そうね。
休む時の濃度を上げるというかね。
そうそうそう。
濃く休むっていうのは大事だよね。
これはあんま年齢関係ないというか、まあ、年齢重ねていくごとに、まあ、だんだんね、疲れの取れ方も変わってくるんですけれども。でも、その分、いよいよなんか、昔からやってたことであるんですけども、全力で休むの全力の仕方が、変わってくるというか。その、ラウンジでも話したんですけども、もう、トライディアさんの、特に二日目主役やった時はね、えぐくてね、体力の消費が。だから全力で休む時には、もう、舞台に、ちょっとマット引いて、ちょっと枕、タオルをぐるぐる巻きにして枕用意して、もう大の字で。
ああ。
大の字で休んで。
蒸気な、メイクしてから蒸気のアイマスクは使ってないんだけど、ね。
ああ。
で、目に光が入らないように、こう、フードみたいな頭にこう被せて。
うん。
休める場所を探して。
いや、本当にね、思うね。40前後から、本当に強く思うよ。休むことは大事。
うん。
なね、気合根性だけでね、突っ走り続けられないんだから。
うん。
気力でやってると倒れるからマジで。
そう、これはあの、老若男女関係なくよ。マジで気力だけでやったら本当に倒れる。
うん。本当ね、休まないとダメだよ。
うん。
休まないとダメ。
休まないとダメ。
あ、じゃあなんか
休み方？
こんな方法いいよというものがあればだって。
方法。
うん、まあこの人はどういうところどうしてるかはちょっとわからないけど。
うん。まあその近年で言うんだったら誰しもスマホを扱うわけですから。
うん。
とにかく手。あと、目、首、肩っていうのが疲れやすいのが多分現代病だと思うんですよ。
うん、
そういう意味では手のマッサージですよ。
あ、
手のマッサージ機ですよ。あるんですよ。うん、手突っ込んで、ウィンウィンウィンって、空気圧でウィンウィンウィンウィンってマッサージしてくれるやつ。あれ効くよ、
うん。
すごく効く。
僕ね、
うん、
あの、ずっと屋内にいるタイプで、
うんうん、
だけど、まあ、あの、例えば会社とかだったら、そんなウィンウィンやってられないから、そういうことで考えると、僕はね、まず、立つ。
ああ、なるほど、確かに。
あのね、
うん、
立ち上がるんだよね。とにかく立ち上がって、
うん、
立ち上がって、だから二王立ちでもして、まあ腰をちょっと伸ばして、
うん、
胸を張ったりして、
うんうん、
まあ、もう少し動けるんだったら腕を回して、肩甲骨を動かしたりして、
上伸ばしたりとか、
ね、そうそうそう、
固まってる、
ね。伸びをするとかで、立つ。
うん、
で、ずっと歩いてて疲れたら座る。
うん、
このモーションの中で違う方に行くことが休憩になると僕は結構思ってて、
確かに。
ちょっとできることで、うん、もう本当、特に、考え事とかデスクワークとかでうーってなってる時って、うーってなってるからもうどうしようもないんだけど、
うんうん、
とにかく立って、で、まあ、立ち上がったらデスクから離れるんで、
うん、
ちょっとこう、なんていうの、作業止まるわけですよ。自分の体の。
うんうん、
カメラからも外れるわけですよ、こうなると。そう。で、そう、やってることを止めて、別の、その、ずっと立てたら立つ。
うん、
ずっと立てたんだったら座る。
うん、
だからその、切り替えるみたいなことはちょっとやったりはする。
そうね。意識、精神的な意味でも切り替えって大事よね。
そう。特にね、まあ、例えば家の家事とかは終わりがないことだから、やり続けるとずーっとやり続けてずーっと疲れちゃうみたいになるんだけど、ずーっとやり続けて疲れちゃうから一回やらなくするとかっていうのが、休む方法かもしれない。
やっぱり時間があるなら、さっきも中澤が言ってたように、寝るが一番、仮眠を取るが一番休まるんだけど、で、それでも、まあ時間短い時はもう、ちゃんと食べてエネルギーを取る。
ああ、エネルギーはね。
あと水分ね。
うん。
あ、水分大事。
水分大事。
忘れがち。
ね、冬場寒いからって言ってね、
うん、
水分取ってないとね、もうカラッカラになっちゃうからね。
汗かいてないからって思うと、うん、もうカラッカラになっちゃうよ。
うん。ちゃんと、あの、水分を取って、
うん、甘いも食べてな。
そうね。
うん、あんこでも食べてな。
そうね、あの、
糖分補給も結構大事だからね。
そう、そう、あの、循環させて、
うん、
あの、ね、健康に生きるっていうのをね、やっていけば良いと思います。う
ん、あと、人生においてはね、うんちゃんと無理だって思う。無理そうだなって思った時に休むのがいいよ。
うん、
会社とかもリフレッシュ休暇とかあるところはあるから、
うん、
あの、ダメになったから休むって言いがちなんだよ、日本人は。
うん、
あの、なんか正当性、言い訳をしないと休めないから、なかなか休めないんだけど、ダメになりそうだから休むタイミングで休むのがいいと思うよ。
そうだね。
うん、
今年も健康にやっていきましょう。
ね。
ね。
うん、
はい。
それではそろそろ始めていきましょう。自分がプロジェクトワンサイズポッドキャストラジオ始まりの 1R 番組ではリスナーのあなたからのメッセージをお待ちしています。
トークを聞いての感想やふと頭をよぎった誰かに聞いてほしいこと、
僕たちへのご質問やご相談などどうぞお気軽にお送りください。
次回の配信は 1月11日日曜日です。以上、今回のお相手も、
あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸と、
東京俳優生活協同組合の声優、中澤正友と、
アルビのおじさん、粕谷浩司でした。
おじさんになってる。
それではまた次回。
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
またお会いしましょう。
明日も楽しんでね。
いってらっしゃい。色あせて消えてく声、やっと言えたことは好きでした。その日一人ぼっちになってから。